原市名寸北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年総の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市富能にあります寂光山妙覚寺、上田妙恵さんです。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、お声を聞いていただいたら分かると思うんですが、二層さんです。
はい、はあ、
今までいろいろなあのご住職、副ご住職にインタビューさせていただいてますが、はい、二層の方は今回でお二人目になります。
はい、
はい、ちょっとよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
男性の方にインタビューするのとね、女性の方の場合ちょっと違いますね。
そうですか。
一つ4回にわたりまして、はい、いろいろとお話を伺ってまいりましたので、よろしくお願いします。
こちらこそ。
で、初回のですね、はい、テーマが出家の動機となっておりまして、はい、上田さん、まあ、二層の方ですから、ラジオ機の皆さんもですね、どういう動機で出家されたのか、大変興味のあるところなんですが、はい、その辺からお話しいただけますか。
はい、出家の動機、私の場合、直接的な動機と言いますと、平成7年の秋に住職をしておりました、うんうん、兄が病気で突然亡くなりまして、
妙覚寺のご住職をお兄さんがしてらっしゃったんですね。
そうです、はい、でその兄が突然亡くなりまして、後継者が整っていなかったもんですから、皆さん大変にこう困りまして、檀家の皆さんもどうしようどうしようっていうことで困り果てたわけです、で私はこの寺に生まれて育って、うん、在家にこう嫁いでいた身なんですけれども、そんな私にこう、坊さんになってくれないか、
住職に、いわば白羽の矢が立ったという形ですよね。
そうです、白羽の矢と言いますか、そういうことになったんです、はい、それがまあ直接的な動機です。でもう一つ間接的な動機と言います。それは私側にありまして、子供が一人息子なんですけれども、幼稚園に入りました頃、私が40を過ぎた頃から、少しこう時間に余裕が出てきまして、それとともに自分はこうなんでこの世の中に生まれてきたんだろうか、何をしに生まれてきたんだろうか、そういう思いがこうだんだん強く
なって、大いなる疑問がですね、
そうです、
と、はい、40を過ぎられた頃から湧いてきてしまったんです。
はい、そしてその思いが日に日に募ってきて、もう胸の中がこう苦しくなるような、
もやもやして、
そんな悩みが湧いてきたんです。
結婚されてですね、はい、学校の先生もされてましたよね。
はい、
小学校の先生だったそうですけれども、はいはい、でいわゆる高齢出産で、
そうなんです、
お子さんが
38で授かりまして、
でまだその頃悩みが出てきた頃というのは、お子さんもかなり小さいわけですから、いわゆる子育てにですね、非常に忙しくて、普通の主婦の皆さんってそういう悩みあんまり出てこない頃なんですが、なぜまた
その子供が幼稚園に入りますと、時間にこうポッと空白ができるんです。
いえいえいえ、まだ普通の中だったら、反応するのなんですが、小学校ぐらいまでは結構あれこれですね、私のとこも3人男の子いますが、かなり忙しい。
3人いらっしゃるから大変なんだと思うんです。私の場合は一人ですので、多分そういう時間が、自分にこう気持ちの上で出たんだと思うんです。
お一人でですね、
はい、
しかもですね、先生をやってらっしゃったというと、はい、先生の仕事も相当忙しくないですか？
でもそれはもう随分以前のことで、
そうなんですか。
退職して専業主婦をしておりましたので、
なるほど。
それで、
余計、
はい、物足りないと言いますか、それと自分はこうお寺に生まれた意味は何だったんだろうか、で仏様のお仏飯、いわゆる仏様のご飯をいただいて、大きくしていただいて学校にも行かせていただいて、その意味は何だったんだろうか、このまんま年を平平ボンボンと年を置いていっていいんだろうか、そういう思いだったんです。
これはやはり上田ご住職がですね、普通の人よりもやはり、まあ、ある意味ではですね、その施策をよくするですね、まあ考える人といいますか、そういうタイプの女性人間だったんですよね。
いや、それはどうかわかりませ
んけれど、あんまりね、そこまでは大いに悩んだりはしないんですけれども、
そうですか、そういう自分の思いと、その悩んでいた時に ふと自分の頭の中に結論めいたことがよぎりまして、いつの日か海女さんになりたいな。年を取ってからでいいから海女さんになって、そして法華経の勉強をしてみたいなって、そういうふうなこう自分でこう結論がおぼろげながら出た矢先にこの兄の死っていうのが訪れて、
決定的になったわけですか。
そうなんです。
瀬戸内寂聴さんの場合はね、はい、まあこれは結構夢の話なんですけれど、まあいろんな男性遍歴も重ねてきて、はいはい、まあいつまでもね、そういうものに男性でなんでこんなに苦しく悩んだりしなくちゃいけないんだっていうことで、すっぱり思い切って日本になったっていう経緯もあるんですが、
はい、
じゃあ上田さんの場合はもう全く
そういうことじゃなくて、ね、もう待ったなしの状況って言いますか、
うん、
自分のその心の思いと、それから現実的にそういう、うん、お寺の事情って言いますか、
うん、
そういうものが相まって、私の思っていたその出家得度が何十年か早く訪れたということで、仏様のおぼし飯っていうのは、こういうところにあったのかって、自分で驚くような、思いがいたしました。
じゃあ、お兄さんのそういう急に亡くなられたというのが一つあって、
はい、
あとはご自身の40前半ぐらいに急に人生に、まあ、つまずいたというか、いろんな悩みが出てきた。それとやっぱりこうクロスオーバーというか、固まり合って、
そうです。
二層になられたということですね、
はい、
一つだけの原因理由だったら、ひょっとしてまだあれですね、二層になってらっしゃらなかった、
自分の予定では、そうですね、60だったかも70だったかも、あるいは長生きして80だったかもわからないんです。
上田さんに伺いたいのはですね、はい、そういう悩みっていうのはですね、はい、人生の中である時期っていうのはね、例えば学生時代にすごく人生何のために生きてるのか、自分は何なのかとか、はい、サラリーマンの40代とか50代でもね、会社の仕事に行き詰まったりしたら思うっていうのはよくあるじゃないですか。
多分皆さんそういう経験は終わりだと思うんです、
ね、で今振り返られてその悩みっていうのは何か原因分かりましたか。
私はね、それがね、仏様との約束が遥か昔に交わしていて、それがこう自分の心の中で芽生えてきて、その思い出すための、なんて言いますか、家庭だったような気が今になって思うんです。
やっぱりお寺に生まれたという環境もありでしょうから、
はい、
いつの頃からそういう仏様との約束事っていうのは知らない間にできてたのかもわかんないですね、
そんな風に思います。
なるほど、それで二層の道に入られたのが平成7年の12月、まだ期間短いですけどもね。
そうです。
で、まあ、いろいろと修行の話もその後ですね、出てくるんですけど、その辺あたりは来週また伺いますので、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、名寸光です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、名寸光へどうぞ。
今回のシリーズは海南市富能にあります寂聴山妙覚寺ご住職上田妙栄さんです。今日の話、名寸光の提供でお送りいたしました。名寸光の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市富能にあります寂聴山妙覚寺ご住職です、上田妙栄さんです。二層さんですね、2回目になります。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
さあ、前回初回はですね、出家の動機についてお話をしてくださったんですが、まあ、お兄さんが亡くなられて、それからご自身もですね、人生のいろんな悩みがふつふつと湧いてきて、それが重なってね、ご住職、まあ、お兄さんのお寺を継いだという形になったんですけれども、私素人なりにですね、ちょっと心配というか思ったのが、当然 結婚されてましたよね、はい、でご主人いらっしゃって、はい、お子さんもまだ小さかったようですけれども、はい、そのご家族がですね、はい、お母さんがまあ新しい職業に就くとはいえ普通の仕事とはちょっと違いますよね、まあはい、ある意味で非常に大変な環境がガラッと変わるご住職という仕事に就くにあたって、はい、ご家族は特に大反対はなかったんですか？
あの家族はまず私のこう体をこう大変に案じてくれまして、その反対といいますかその心配はあのみんなあったと思うんですけれども、あの意外や意外、主人も、あの私が以前に悩んでおりました、どうして何のために生きているんだろうとかそういう思いが湧いてきていることを知っておりましたので、
そうだったんですか？その辺はご主人にだいぶ相談されてたんですか？
相談っていうんじゃなくっても態度を見れば大体今、
悩んでる妻の奥さんの姿を見てて、ご主人なりにじゃあ思うことが終わりだったんでしょうね。
分かったんだと思います。それで受けさせていただいたらどうかってまず主人が賛成してくれました。子供は当時小学校3年生でしたが、
まだちょっとわからない頃ですよね。
多分深くはわからなかったんだと思うんですけれども、うん、いいよ、お母さん尼さんになってもいいよって、その時、言ってくれました。そして、私は長男の家に嫁いでおりますので、
はい、
主人の母がいるんです。
そういう心配もありなんですね。
そうなんです。80を過ぎて、足腰も弱ってきて、はい、元気なんですけれども、足や腰が不自由になっております。だからその嫁が実家のお寺をこう、守っていくっていうことは、まあ普通から考えますと、とんでもない話で。
嫁と姑のね、間から行きますと、まあ、些細なことでよく揉めたりしますから、ましてやですね。
そうなんです。
ねえ、お寺を継ぐとな、二層さんになるって言ったら、もう大変な揉め事のように思うんです
が。そうなんです。ですから、もう、反対されて当然なんですけれども、意外や、その母が、いや、お父さんの作ったお寺を継がせてもらいなさい、私のことは、もう年をとっても何にも感じてくれなくてもいいから、近所の親切な近所の人がいっぱいいるから、安心してお寺の方を継がせてもらいなさい、もう美智子さん、私は幼名を美智子って言ったんですけれども、美智子さんにはもう一生分大事にしてもらったからって、こんなありがたい言葉を発してくれたわけです。で大事にしてもらったのは私の方でして、全くこれはもうお返しする言葉なんですけれども、その姑のありがたい言葉は、これは普通じゃなくって、それこそまた仏様になりますけれども、はい、仏様がこう回り回って、お母さんの気持ちを、そんな風な気持ちに、させてくださったんじゃないかと。周り、よく戦争の時に外堀を埋めるっていう言葉、
はい、ありますけれども、
なんか自分では外堀を埋めた記憶も何も意識はないんですけれども、知らない間に外堀が埋めまして、そして、大きな流れがやってきて自分の前に、
なるほど、
自分自身がもう悩んだとかそういう記憶はないんです。もう気がついたら、はいと受けさせていただきますと返事をしていたというか、
まあ、
そういうふうな状況だったんです。
今日のですね、理想としての上田明英さんがあるのは、やはりそういうお母さんとか、ご主人やお子さんの、周りの方がやっぱりご協力なかったら、
そうです。
絶対無理ですからね。
はい、今も相当な犠牲を強いています。文句も言わずに、
そうですか、
ずっと耐えてくれています。
非常に珍しいパターンだとは思うんですが、はい、今、ご家庭も終わりで、
はい、
当然そのご住職としてのお立場もありますので、はいはい、そのご家庭とご住職のお仕事を完全に分けてらっしゃるみたいですね。
そうです。嫁いだ家も捨てるわけにはいきませんので、お寺の方に変則ながら、住職って住む職って書いて、お寺に本来ならば住まないといけないんですけれども、ちょっと変則ながら檀家の方ももうそれはっていうことで、自宅の方から朝通わせていただいてます。
いわゆる、なんて言うんですかね、万葉の時代、飛鳥時代にはですね、
はい、
通い婚っていうのがあってね、男性が女性の家に通ってたという、はい、そんな時代もありましたが、
はい、
ご住職ですから、名前からいきます。本来は住まないといけないのに、はい、通ってらっしゃる職ですから、
はい、
通食っていうのが変ですけどもね。
ね、本当に申し訳ないんですけれども、現状は、そういう風になっております。で、家に帰りますと、主婦業なんですけれども、いっぱい、仕事って言ったらもったいないんですけれども、お寺のことは、持ち帰ることもありますし、まだ家に帰ってからも主婦業に徹しられずに、まだ夜、その方の仕事をすることも多くあります。
本当に二足のわらじという言い方もなんなんですが、両方ね、十分使い分けるというのは大変なことだと思いますし、ましてやお体はそんな丈夫な方ではないようですから、ただ、気持ちとしては非常に充実されてるんじゃないですか。
そうです。体の方も以前は椎間板ヘルニアの手術をしたりとか、大病も経験したんですけれども、今はおかげで本当に風邪一つひかない、年にそうですね、しんどくなって寝ることって一度あるかないかっていうぐらい元気に過ごさせていただいてますので、
ね、
もうありがたいことだなと。
ご主人やお子さんにとってはね、そういう強いお母さん、精神的にも肉体的にもね、しっかりしたお母さんがあって、本当に幸せっていうのを感じるんではないですかね。
でも時々私は頑張りすぎるのが欠点
ですので、それがたまにですか。
だから、母さん頑張るねって言ったら子供は、いやそんなに言わないで、頑張るっていう言葉は言わんといてって子供が言うくらい、頑張らないでほしい。だから私への課題を皆さんから怠けてくださいっていうのが、注文なんです。
なるほど。まあ、自然体のお母さんが一番いいのかわかりませんね。
そうですね。目は生真面目な方ですね。
そうなんですか。
A 型の典型です。
さあ、その、出家を決意されて、その後はですね、山梨県の身延山の大学でね、勉強、修行されるんですけれども、その辺のお話なども含めて、来週またお話伺いますので、2週にわたりまして、まあ、出家の動機とか、その、周りの皆さんのね、ご協力にあって、なんとか今日までやってこられたという、今やはり感謝の気持ちでいっぱいです、ね。
そうです。命を燃やさせていただいております。ありがたいことです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、名寸北にへどうぞ。
今回のシリーズは、海南市富能にあります、寂光山妙覚寺ご住職、上田妙恵さんがお客様です。今日の話、名寸北にの提供でお送りいたしました。